皆さんシャロー、ちょっと心が軽くなる焚き火ラジオ、パーソナリティのアチョです。
チューです。この番組は毎週水曜日にスタンド FM、ポッドキャスト、スポーティファイ、アマゾンミュージックで配信しています。クリスチャンのアチョとチューが忙しい日々の中でちょっと疲れたあなたに焚き火の周りでのんびりほっと一息つけるような、心が少し軽くなるようなエピソードをお届けしています。
今回は中の方から境界線と忍耐の違いについて話したいんだよねっていうことでテーマを持ってきてくださって、
タイトルからなんかヘビヘビ
すごいヘビーね、すごい急にヘビーだったけどでもなんかあれだよね、この間話した話でもさ、なんかその忍耐と自分がこう好きなようにやるってどういう風に考えてるのとかって私もね聞いたもんね、中にね。
うんうんうん、そうそう、うん、それも踏まえてすぐ考えさせられたから、私もどう違うんだろうって、
うんうんうん、
それでまあ一つをつながるなと思って、うんうん、このテーマで話したいなと思いました、
うんうん、はい、
へい。で、ことの発端はですね、これエピソードがあるんですが、
うんうん、
まあ、友達からすごい相談の電話が来て、もうすごい長年悩んでることなんだけどみたいな、
うん、
で誰にも言えなくてみたいな相談をされて、まあ、そこに関しては話さないんだけど、
いや、そうね、まあ、
その問題点、そう、うん、それが何が問題なのかって考えた時に、もうはっきりと境界線を引けてないなっていうことが問題だなって思ったよね。で、まあ、それは境界線が明らかに引けてないから、やっぱり引く方がいいよねって、それは相手のためにも自分のためにも、みたいなことを話したのね。で、それはさ、それで終わったわけよ。3時間ぐらい電話して。で、ああ、大変そうだな、みたいな感じで、まあ、祈ったりとかして、終わったんだけど、それをさ、自分で話したのに、もうその話が頭から離れてなくて、自分できてるって思い出して。
そうなんだ。
特大ブーメランだったわけ、それなんかすごい。人に話しながらね。でも私もなんかそのトピックについてそんなに考えたことはなくって、
うんうん、
なんかが、まあ弾けてる方だろうなとは思ってたんだけど、
う
ん、
そうだね。
ノーを言うっていうのは常に言ってるじゃん。
そうだね。
されたことないことに関してノーを言うって言ってたけど、自分の中で一個だけずっと目をつぶってた境界線があったよね。
うんうんうん、
もうそれがすごいもう明確になってしまって、その日。
うんうん
うん、あなたは弾けてんのかっていう、すごいこう、語りかけがもう心の中でね、もうそのエピソードでしか、そう、なくなってしまって。
うんうん、
で、なんか、一回無視しようとしたんだけど、もう私さ、なんか結構これあるあるで、一回そのことを取り扱いされると、それしかもう頭に入らなくて、何も手がつかないっていつもなっちゃうよね。なんなら眠れもしねえみたいな。
うんうんうん、そうなんだね。
そうなんです。そう、それで、自分にとってその境界線が引けてないってなんだろうなってなった時に、
うん、
もうそれはね、これ結構ね、いろんな人がね、ぶち当たってる問題だと思うんですけれども、
うんうんうん、
私今さ、せいやくんの実家に住んでるわけやんか、
うんうんうん、
実家の敷地に家が2つあって、うんうん、まあ、お隣同士でもう義理の両親が住んでるわけなんですよ、
うんうん、
まあ、お母さんとの関係についてずっと自分の中で、これはもう自分が我慢すればいいって思ってた部分があったんよね。
うんうんうん、
で、まあ、それはね、そんなになんかこう、パッと見のコミュニケーションとしては問題ないんだけど、もうこれは、いつもさ、せいやくんがさ、すごいネガティブだったっていう話をするじゃんか。
うんうんうん、
とにかくね、一言で言うと心配性なのね、お母さんが。
うんうんうん、
そう、心配性なの。で、なんか、とにかく何を言っても心配するの。これって大丈夫なの?みたいな感じで。でもそれはさ、うんうん、もちろん愛情から来てるってこともわかるから、
うん、
なんかできるだけ不安にさせないようにっていう風にはしてるんだけど、私の生き方上結構不安にさせてしまう生き方をするやんか、うんうん、急に海外さ、3ヶ月行ったらとかさ。
そうですね。ちょっと予想ができないね、生き方をするからね。
もともとね、そういう人ってのは知ってたけど、まあ、離れてたらあれやけど、近くに住んでるとさ、
うん、そうだと思う、
見えるじゃん。うん、もう隠しきれないじゃんか、
うん、そうだと思う。
そうそうそう、うん、隠しきれないから、もうだから私の中である意味線引きをして、
うん、
もう仕方ないと、もうそうやって生きてきたから今更心配するなと言っても無理だから、もう心配させないように生きなければならないってなってたの、私の中ではね、
うんうん、
そうそうそう。で、まあ、それで自分の中でこう 唯一境界線を引かなく私が我慢すればいいってなってたんだよ、ずっと。だって関係性的にも言いづらいじゃん、義母って。
いや、そうだよ。
みんなそう。
うん、これはね、多分多くの人が迷う、ね、こんな、ね、すごい困ってる問題だと思う。
うん、そうそう。でさ、すごいさ、優しいし、もう。
うん、
最善を尽くしてくれるし、
うんうんうん、
全然そのいわゆる義母問題ってお嫁姑問題みたいなそんなことは一切なくって、
うんうん、いいお母さん
されるって全然そういいお母さんなの、うん、普通にいい人だしいいお母さんなの、うん、そうそう。でやっぱりさ、でまあ決定だとなったことが一個あったんだけど、これを話さないとってなったことがあって、うん、それが何なのかっていうと、今ちょっと飛んじゃった話、何がきっかけやったっけな。あ、そうそうそうそう。なんかさ、結構年配になってきてて、
うんうん、
詐欺とか増えるから、この年代ね。
あ、そうだね。
まあ、なんかなんとなく、今後、なんか100万円とか大金動くときは、一言相談してくださいねって、詐欺も多いんで、相談してほしいって話をしたのね。なんか何気ないときに、じゃあ、100万円動くよ、みたいな感じで言われて、なんかそのちょっと3日ぐらい前に、なんかパッて、なんか今、知らない車止まってて、見たら、なんかすごいスーツ着た人がさ、すごいそのなんか、客間に座ってて、外から見たら、あれ、なんか怪しいなって思ってそれを言ったよね。じゃなんか、それ、どういうことですかみたいな聞いたら、なんかそれが介護保険で、なんか一括100万円払うっていう保険だったのね。で、なんか、まあ、内容を聞いたらそこまで悪くはないんだけど、うん、でも、まあ、そんなに得でもないよ。とりあえず100万円現金を失うっていう。で、なんかそこまで必要ですかねみたいな。まあ、プラスにはなるけど、まあ、そんぐらい私たちが負担すればいいだけであって、そういう時が来たらね。
うん、
っていう話をして、まあ、結構止めたんよね、それに関して。なんかそんなに必要じゃなくないですかみたいな言ったら、なんか、それが、なんか、うん、私は必要ないと思うんだけど、あなたたちが心配だからって言ったよね。てか、あ、私たちが心配でこれに入ろうと思ってるんだ、みたいな。でも、要は、迷惑をかけたくないっていう意味だったんだけど。
うん、そうね。
そう。だ、あ、そんなに不安なんだ、私たちの将来がと思って、結構それで打ってきたよ、うんうん、私の中で。あ、また私たちを不安でそういう行動を取らせてたんだって思った時に、なんか苦しくなったというか、なんか、そんなに私たちを見て不安になるんだったら近くにいない方がいいんじゃないかなってちょっと思っちゃったよね、
うん、
なんかお母さんの健康のためにそう
将来のこと心配しちゃったりするならね、それで
そうそうそう、で、うん、私たちは私たちなりに将来のことを考えてやってても、まあ、お母さんたちの生き方と明らかに違うわけやんか、もうお母さんとも終身雇用で一つの会社でずっと勤め上げたり、ね、人だから私たちみたいな今風な生き方はさ、もう不安定でしかないというかさ、
うんうんうん、
常に不安にさせてしまってるっていうことにちょっと申し訳なささを感じて、
うん、
で、なんかちょっとストレスになってるんだなって自分でも思ったよね。相手にもストレスだし、
うんうん、
自分もそう思われるのもストレスやって思って、
うんうん、
じゃあもう出ていけばいいのかなって思ったんだけど、でも、まあ、正直問題さ、もう年配になってきてて、でも、兄弟全員家建てて出てっちゃってるから、私たちしかさ、ここの土地を管理する人がいないわけで、お母さんたち、そうそうそう。だから、いてくれた方が絶対嬉しいし、まあそう言ってるしね。で、私たちもこの土地を気に入ってるから入れた方が嬉しいんだけど、っていう、お互いにとってウィンウィンなはずなんだけど、でも不安にさせてるみたいな状況で、なんか、あ、どうやれば、どうやったら心配せずにいてもらえるんだろうって考えてた時に、なんかたまたまさ、クリスチャンの人が、なんかこう、もやもやしてる時にストーリーで、なんか体調崩したんでしばらく登校を休みしますみたいな流れてきたよね。で、その最後に心配はしないでください。心配イコール呪いなのでっていう言葉を書いてたよ。やっぱりね。それをもうそのタイミングで見て、心配イコール呪いってなって。まあ、それはちょっと言い方きついけど、でも本当にそういうことだよなと思って。で、まあ、なんやろ、私もさ、ここ住み出してすぐの時に、いつも仲いい人に会ったら、なんか変みたいな。性格変わったみたいなこと言われて、なんかいつもだったらやりたいって言ったらすぐやってるのになんでやらないんですかみたいな。なんか変わりましたよって言われて。なんで変わったんやろって考えたら、お母さんを心配させないために、思いついたことはすぐしちゃいけないって私がちょっとなってたよね。知らぬうちに。結構そういう思考になってて、何かと不安にさせないように頑張ってたわけ、私なりに。
そう、まあ、いいことっていうかね、愛ではあるけどね、お母さんのこと気を使ってるからね。そう、愛だと思って、
たけど、でもそれって自分にとって健康的じゃないってことに気づいて、自分のちょっと人格さえも変えてしまってる、私らしくなくなってしまってる、っていうことに気づいて、心配は呪いって言葉がもう頭の中にも一生さ、つぶやき、もうさ、それしか考えられず、その日も朝まで寝れなくて、でも、じゃあやっぱりお母さんが良きとしてやってることは私にとっては健康的ではないし、で、なんか、例えば何かこう言わないといけないことでも心配させるから言わないでおこうって兄弟の中でもなることが多くって、なんか過剰に心配しちゃうからこれは秘密にしようって。でもそれってすごく健全なコミュニケーションじゃないよなと思って。で、今後もなんか言わないといけないことがあったとしても心配させるから嘘をついてしまうかもしれないって思ったよね。で、そうした時にやっぱりちょっとコミュニケーションとして良くないから言わないといけないってなって、私の中で。こうなってることにね、私の中で。そう。で、まあ今までそれについて話したことはないけど、もうせやくんと話して、これについてはお母さんに話しに行こうって言って、で、話しに行ったっていう、そう、エピソードなんだけど、なんかやっぱりさ、その、これさ、表情、なんだよ、客観視した時にさ、別にさ、どっちも悪くないし、なんかさ、健全っぽく見えるじゃん。相手に気を使って、お互い気を使って生きているっていう風に、なんか見えると思うんだけど、全然健全なコミュニケーション取れていなかったなって思って、で、まあお母さんにももう腹割って話してって言って、もう本当に感謝してるし、こう一緒に暮らせることもすごい幸せだし、今後お母さんに何かあった時は助けたいと思ってるんですけどって、でもあまりに過剰な心配によって不安にさせないためにはって考えたら、距離を置いたりこっから出ていくっていう選択肢になってしまうんで、なんかやっぱり過剰に不安になるんだったら、それについて話してもらえれば、こっちも不安にならないようにちゃんと情報を出すし、って、多分隠すから余計さ、向こうも不安は膨れ上がる。だから、すごいミスコミュニケーションが起きてて、そう、だから不安なことはその都度話し合いたいし、だからあんまり心配をしないでほしいし、そう、心配、心配っていうのをやめてほしいですって言ったよね。そう。だからそれを話したら、なんかお母さんも、あ、こういう話実はしたかったって言ってくれて、なんかこう過剰に心配してることがストレスになってるんじゃないかってちょっと思ってたって言われて、でもなんかこうやって言ってもらえてありがたいって言って、お母さんもできるだけ心配性にならないように本とかも読んだりしてるんだけどねって言って、もう、もうでも性格だからね、みたいな感じで。そう、仕方ないんよ、みたいな感じで、そうですよねって言って。そう。でも、まあ、だからそこでせいやくんとのエピソードも話して、実はせいやくんも最初はそうで、みたいな。まあ多分もう思考の癖だから、何でもこうネガティブに捉えやすかったけど、なんか、その言葉にするのをまずやめてっていう風に話して、すごい性格も明るくなってきたしって言って、私たちの関係もそれですごい改善したんですみたいな話をして、でさ、なんかそのせやくんもさ、実家にもっと隣ないから行けばいいのに全然行かんわけよ、お母さんのところにね。で、なんで行かないのって聞いたら、もうすぐ保険の話されるから嫌やって言ってたよ。
なるほどね。
そのすぐ保険の話をするのは嫌やって伝えればって言うんだけど、それは伝えないわけよ。だってお母さんも話したいわけよ、息子とね、いろんなことをシェアしたいわけだから、でも、もうすぐ保険の話されるから嫌やってことをちゃんと伝えなって言って、ね、それも話して、そうやねみたいな。でも私たちなりちゃんとやってるからって言って、こういうのちゃんと考えてやってますってことになったら、そうやったら安心やねってなって、そう、それでそう和解をしたっていう話なんだけど、結構さ、さらっと言ってるけど結構体力のいる話で、
いや、そうだよ、そうだよ、なんか本当に思ってること伝えるのめちゃくちゃ難しい
と、すごい建設的に、やっぱり相手傷つくから絶対これって、でも傷つくけど、やっぱり今後のコミュニケーション、やっぱ家族ってさ、切れないから縁が。ね。距離を、なんか友達とかさ、他人だったらさ、距離を置けば解決できる問題もあるじゃん、結構ね。距離取れないから。そう、物理的な距離が取れるけど、やっぱり家族ってそういうわけにはいかなくって、でも近いがゆえに難しい。問題だと思ってて、でもやっぱり明らか自分には影響が良くない、心配されるっていう、もう本当に呪いのようなもの、呪いって聞いた時にやっぱり私そう思ってたんだと、なんかこう認識したくなかった。 だって愛情だもんって言い聞かせてたんよ、それは、
うんうんうん。
親の愛情だから仕方ないってずっと言い聞かせてたけど、でもそれはやっぱり聖書的に見たときに正しいことなのか、過剰に。だって明日の心配明日しなさいって書いてるから、心配すんなって書いてるから、
うん、
聖書は。
うんうんうん、
でもそれは自分の問題は解決できても、相手が心配することまでコントロールできないって思ってたけど、
うん、
コントロールではなく、やっぱり自分にとってそれは嬉しくないことって伝えることはできるなと思って。
うんうんうん、
だし、やっぱり何でも話したいし、本当はね、いろんなことをシェアしたいけど、うんうんうん、で嘘もつきたくないやん。前も言ってた、嘘って健康に良くないって、
うんうんうん。
こっちもさ、嘘つきたくないけど、お母さんのためにつかざるを得なかったり、状況とかもあったりとかして、うんうん、それってお互いにとって全然健全じゃない、
うん、
うん。から、そう、そういう話をして、すごいなんか心が楽になったというか、なんか、だからさ、本当は友達に相談された内容なんだけど、自分が一番解決しなきゃいけない問題だったっていうね。
うん、
そう、それで、そうで、境界線についてさ、書かれてる本が、クリスチャンの本があって、なんかすごいね、わかりやすくまとめてくれてたから、それについてシェアしたいんだけど、
うんうん、
ちょっと探します。え、あちはなんかある？こういう系、なんか思い当たる節ある？
なんかさ、そのさ、
うん、
何？そこの向き合うっていうことと難しさがまずある、私はね。
うんうん、
なんかその自分の本音を言うっていうのがすごい苦手だなっていうのを自分では認識していて、
うん、まあそうだよね、まず日本人の教育がそうだからね、
あとなんかその自分がどう思ってるのかをちゃんと自分で認識できてないみたいなところが、
うんうんうん、だからネグレクトしてたからだよね、それだからまた戻るよね、
そうそう
そうだよね、まずそこに行かないといけない人たくさんいると思う、そもそもどう感じてるか分かったみたいな人、
うん、
結構言語化する習慣とかついてないとないがしろにして生きちゃうから、うん、あるよね、
うんうんうん
うんうん、蓋した方が心の蓋をした方が生きやすいからね、世の中って言った。
あ、オッケーオッケー。そう、完全に今電波が死んでてそこが取れなかったの。なるほどね。確かに。そう、蓋した方がね。そうそうそう。うん。あと、なんかその、うん、何？その建設的に話すっていうのがすごい苦手。自分もだけど、うん、なんか多くの人が苦手だなってこともなんかすごい感じる。その、そうだね、イエス・ノーははっきりしてても、ただ怒りとか悲しみとか、
うんうん、そうそうそう、
なんか自己憐憫みたいになっちゃって、うん、ちゃんと私はこう思っているってことをなんかシンプルに伝えるっていうのがすごい難しいことだなっていうのも思うし、でも逆にこれができるとそう、いや関係良くなるよね、本当にそうだと、
うんうん、本当にそう、だから見えないそういうさ家庭破壊みたいなのって、
うんうん、
まあ、機能不全とかも言うじゃん、なんか結構、
うんうんうん、
結構そのなんか仮面夫婦とかもあるけど、うんうん、やっぱりこれできてない人多いし、まあ、私も含めね、
うん
うんまあ、相当な体力がいるよね、近ければ近いほど、
うんうん、そう、そうだと思う、うん、
でもすごく大事なこと、これができれば本当はなんていうの、したいと思ってんだよね、お互い。でもやっぱり勇気がいるから
、うん、
嫌われるんじゃないかとか、
うん、
傷つけるんじゃないかとか、
うんうんうん、
そういう恐れがあるから、まあ、そういう伝え方にはすごく技術がいることだなと思うけど、
うんうん、
まあ、一つポイントは、
うん、
なんか、その、すごいグワーって感情が鳴ってる時に絶対話し合いはしないってこと、
ね。あ、そうね。それはね、大事な、う
ん、なんか泣いてる時とか、怒ってる時とか。ね、なんか本当に落ち着いて冷静な時にやるっていうのが
、うん、それは確かに。確かに、確かにそうだね、うん。
その場でやらないっていうのが、
ね、うん。
でも逆にね、落ち着いちゃったら逆に冷静になるからもういいやって なりもするんだけどね。感情的な方が勢いでいけちゃう。
確かに。書いとくのもいいのかもね。なんかそういう意味ではね、その時に何感じてるのか。うんうんうん、確かに。
そうだね、だから私は結構エネルギー値が高い人間だからさ、
そうだね、
それをせずには次に何も手がつかないぐらいな、分かりやすい人だから
そうそう、解決しなければみたいなね、
そう、次に進めなくなってしまう、あの体質をしているもので言わずにはいれないみたいな感じなんだけど、
あと、ある程度自分に余裕がないと、そのプロセスしてっていうところまでエネルギーが回らないかもしれない。
そうだね。結構体力使うからね。
うん、そう。そうだね。
まあだから、
うん。
なんかさ、最初からなんか話があるとかってやらない方がいいよね。なんか重くなるからさ。なんか私は最初出だしはさ、次のお母さんの誕生日どこ行きますみたいな話から話しに行って。
ああ、上手だね。
そうそうそう。どこ行くって話して、どこどこにするみたいな話した後に、ちょっと言いたいことあるんですけど、みたいな感じで自
然
な
感じ。そう、話があるって言うと構えちゃうからね。
そう、し、自分も重くなるから、もっとポジティブな話題から始めて、なんか何気ない会話の後に話すっていうのもすごい。なって思った。
確かに。
さ、境界線のその本の話、誰の本だったっけこれ？
ヘンリー・クラウドの境界線って本だよね。多分ね、有名な、
そう、
結構有名な本。読んだことないんですけど、タイトル知っているって、すいません。
でも最近便利なもんで、チャット GPT がさ、本の内容を要約してさ、かけてくれる、すごいよね、普通にね。
まあね、そう、ポイントをつかむにはね、いいよね。
そう。しかも、細かくも、いろんなパターンもあるよ。章ごとに細かくとかさ。
ああ、指示の仕方でね。
そう。で、そう、それで、なんか、境界線の役割は、自分を守ることと、健やかに保つこと。
うん、
で、他人に対して、愛しながらも責任を負いすぎないっていう。
うんうん。
で、自分のノーとイエスをはっきり持つことで、本当の自分でいられる、
うん、
で愛ははいと言い続けることではなく自由の中で選び取ること、
うん、
そうなんだよね。でも結構やっぱり育ちや文化が影響してるから、やっぱ親のよくある親の期待を裏切ってはいけないとかさ、いい子でいなきゃいけないっていう、
うんうんうん、
そういう思考も結構境界線を壊してるもの、
うん
うん、でさ、なんかね、面白いなと思ったのは、その相手のためにやってあげてるって思うことが、うん、実は相手の領域を奪っていることでもあるみたいなことを言っていて、
うんうん、
なんかそういう捉え方も大事やなって、背負いすぎることによって相手の祝福を奪ってるって思ったら線引こうって思わない。
なんかさ、そうね。なんかよく、だから、マさんはその自立を妨げてはいけないっていうのをよく言ってたなっていうのを思い出す。そう。やりすぎちゃうと、その人ができるのにできなくなっちゃうっていう、
うん、そうなんですよ。だから一見さ、相手の重荷を一緒に持ってあげるとか、うんうん、相手のダメなとこも受け入れてあげるって愛のように見えるよ、一見ね、
うんうん、
でもそれって依存だし、
うん、
なんか一見愛に見えても本当の愛ではない。ノーということが愛になることもある、相手のためにね、
うんうん、
自分のためにも、で自分も本来受け取らなきゃいけない領域も放棄していることにもなるっていうことを書いていて、うんうんうん、本当にその視点が大事だなと思って、
うん、
なんかやっぱりすごい聖書的視点というか神様的視点だよね、やっぱり。で、その境界線を引くってすごい痛みが伴うことっても書いてて、
うんうん、
で、ま、時には多分ほとんどの人がその依存とかが強ければ強いほど怒ったり混乱したり拒絶っていうのが起きる。私は結構平和になあれしたけど、
うん、
ほとんどがこんなうまくいかないと思うんだよね。
そうね、中がまずすごい自立してる。
だから、そう、だからある種本当に自立っていうのが大事かなと思う。だからもうこれでそれだったら出て行ってくれって言われたら全然出ていくし、
うんうんうん、
なんかある種もうそれはそれで割り切るっていうことを、うんうん、やっぱ前提としてみんなは多分そう失いたくないって多分なる、
うん、
なりやすいんだよね、多分、
うんうん、
だからでもある種ね、いつもそこはね、制約であっても捉えてる。たとえ夫婦であっても本当にその境界線を守れないっていう時が来たなんだから、もうそれはそれで仕方がないって思ってしまうっていうぐらい自立してるって言ったらなんかあれだけど、ある種冷静に見てる、絶対に嫌だ、うんとかはないっていうか、
うんうん、
もうそれはそれで境界線だなって思う、
うん、
でその起こる混乱拒絶するってこともあるけど、それを乗り越えた時に本当の関係が始まるっていう、
うん、
やっぱ自分らしくあることで回復していくっていうのがあって、すごいこれ大事なテーマ、なんかすごい耳が痛いけど自分もね言っときなが
ら、いやだ、うん、なんか聞いてての思ったのは、すごいいつも客観的だ なんかその注意が感情的と言いつつも意外とそのすごい思考で感情がコントロールされてる部分もすごくあるんだなっていうのがすごい聞いてて思った。結構だから感情的だから感情的なんだけど、でもその、そういう意味ですごくちゃんとそこは割り切って考えられるっていうところが上にあるから、
まあそうだし、やっぱりさ、その聖書にもさ、父母を敬いなさいって書いてあるから、なんか自分の思考の方が正しいって言ってるようなもんじゃん、今回って。だけど、やっぱりその権威として敬うっていうことを、やっぱり聖君の親、神様が立てた親だから、まあ、そこに対して、その私的には、ちょっと、その思考が違うなって思ったとしても、やっぱり立てた権威に対して敬うっていう根底を潰さないっていうか、神様が与えてくれた人を大切にするっていう、なんかところを、やっぱり根底にあるのもあると思う。なんかさ、明らか自分の方が正しいってなったらさ、もっときつい言い方になる
から。そうね、そうだね。
相手をバカにすることだって、できる、言い方によっては。
でもなんか反抗してるわけじゃないもんね、それって。だからさ、なんかそれは嫌なんですっていうことは別に、なんていうの、普通の、あの別に義理だとかそういうんじゃなくて、親子関係でも多分お互いに大切なこと、あの全部をノーって言ってたら多分わがままだけど、それをされると傷つくんだって伝えることは悪いことじゃない、
そうだね
ってことじゃない。
その後、またね、相手がどういう行動を取るかはもう相手の自由意志でもあるから。
そうそうそう。
伝えるっていうことに意味がある。実はこう感じていたんだっていうこと。
で、同じように感じてないわけじゃん。その、親だろうが、兄弟だろうが、友達だろうが、みんな違う人だから、自分と全く同じように考えてるわけじゃないからね。
そうだ、これは夫婦間でもよくやることだから、夫婦、私は夫婦だと簡単なんだけど、
そうね、
親っていうのがすごい難しい、自分の親でもないって一番多分ハードル高いんじゃないか、何かを言う相手として。
そうだね、そうだね、
義理っていうところが、ね、やっぱ一番難しい。
でもやっぱお母さんそれで聞いてくれるのすごいなと思う。あの普通はやっぱ怒り出しちゃったり、
怒るよね、
たくさんいるなって思うから、そう、ね、やっぱり
そうだよね。だからいいお母さんなんです
ね。対話ができるってすごいなって思う。
そう、でもね、これにもやっぱすごい2年以上かかってる感じか。
まあね、でもないがしろにしてないからね、そこどうでもよいってしてないからっていうのがすごいやっぱ、
でもやっぱりすごく健康に良くない、心の健康にも良くないし、行動さえも変え、生き方さえも変えてしまうぐらい、そのちっちゃなことじゃん、不安にさせたくないなとかさ、めっちゃちっちゃいじゃん、なんかそれ自体は。でもこんな行動を変えてしまうほど大きなことに膨れ上がるっていうのが結構自分でもびっくりしたし、やっぱ本当の自分で生きるってすっごい難しいから、なんかやっぱ日本人これテーマな人多いやろなってすごい思った。だからすごいね、参考になったらいいなと思ってシェアしましたね。自分を大切にするっていうね。あ、そうだ。ほんで、あの、最後にさ、あれ、これ今何分ぐらいだろう？
今ね、ちょうど30分ぐらい。
あ、
ちょっと大丈
夫。で、あとさ、その、忍耐と境界線の違い、なんか、そのさ、私がノーってよく言うよって言ったら、それ忍耐との違いなんだろうみたいな、アチョが聞いてたじゃん。で、それでさ、そう、どう違うんだろうって考えて、いろいろ見て、あ、こういうことだなってまとめて書かれてたのが分かりやすいとこあったんだけど、忍耐することは自分がここは耐えようと決めて、内側で痛みや辛さを抱えながらも何か大切なもののために踏みとどまること。まあ、要は愛なんだよね。愛のために踏みとどまることを忍耐。まあ、つまり自分の心の内側でぐっと耐える行為のこと。で、境界線を引くっていうのは、これ以上は自分が壊れてしまうと分かって、相手や状況に対してここまでと線を引いて自分を守るために距離や制限をつけること、で心を守るためにすることって感じだね。だから一番大きな違いは、耐える方向が内か外かだから自分を壊してしまうか、そうでないかっていう、壊れない範囲 かどうかっていう。これさ、いつもさ、言うじゃん、その、どんだけすごい信仰があっても愛がないなら意味がないっていう。本当に神様はさ、動機を見ていて、どっちが愛なのかって見たら分かりやすいってさ、前も多分話した気がするんだけど、どっかで。そう、だから踏みとどまる方が愛と捉えるのか、話すことが相手にとって、だ今回は話す方が相手にとって愛だなって思ったんだよね。そう、だから結構これ分かりやすいんじゃないかなと思って。ね、忍耐と境界線の違い。
そうね、
うん、
でも私結構バカだから気がつかないっていうか分かんないかも、どっちだろうってなるかも。
あ、そうなんだ。
うん、なんかこれはやっぱ中はすごいそこを識別する、なんかそういう風に考えられないかも、ね、なんかどっちかを急なんていうの、極端に選びがちかもしれない。で、なんかどっちを選んでも迷っちゃうかも、うん、なんか境界線引いたら引いたで愛がないんじゃないかなって思ったり、うん、なんか忍耐し続けたらし続けたで、ね、なんかすごいしんどい、すごいしんどいって思いながらいたりするからどんだけって感じだけど、なんか私はすごいここは未熟だなって思わせます、うん、られました。今
それってあれなんだろうね、まあ多分訓練でもあると思うんだけど。
あ、そうだね、
でもなんかさ、アチュはいつもさ、私が常に確信を持ってるって言うよね。だから確信がないってことだよね。
そうそうそう、
それが本当に愛なのかどっちなのかっていう。
そうそうそうそうそう、なんか基本自己中だなって自分の自己認識があるから、なんかすごい、なんかこの友達とすごい距離を置いてるけどこれでいいのかなってすごい思わされる、
たりする。確かにね。
とかね、そう。なんかこの間もちょうどね、なんかたまたまその子のこと思い出すことがあって、だけど。
あるよね。
いや、LINE 送ろうかなと思って文章まで作ったけど、どうしようかなって思って結局送らなかったけど、なんかこれって神様がしなさいって言ったことだったのか、どっちなんだろうって思ったり。
確かに思い出すってことはね。でも相手にとってどっちが愛かをさ考えたら分かりやすいんじゃない？自分にとってじゃなく、相手連絡くれたら嬉しいって思うか嫌だって思う内容かっていう。
なるほどね。
結構でもさ、それで壊れてきてる関係もたくさんあるなって思ってて、本来だったら続いてた関係も、
やりすぎたいとかこと、逆にしちゃってて、
私はだから、まあだからさ、言わないっていう選択肢の方が多いわけじゃん、これどっちかというとさ。
そうだね、
なんかさ、お店とかだったら私すぐ言うよ、ここなんか前話してないか、なんか例えばお客さんとしてすごい不快に思ったこととかは他のお客さんにしないように店側としてちゃんとした方がいいことって結構その場で
も言ってたけど、髪の毛入ってましたよとか言うって、
とか、ここ汚れてますよとか、なんかさ、そういうなんか自分がお客さん目線で嫌だと思ったことは伝えた方が店のためになるって思ってるから、そこはこうあれだけど、なんかやっぱ友達関係とか、そういうさ、お店とかじゃない場合ってすごい難しくて、なんかやっぱすごい一個引っかかってるのがあって、なんか表面上仲いいんだけど、すっごい嫌なことされて、でも本人はそれがダメなことって認識してないわけ。本人は全然悪気がなくて、でも私にとったらありえないみたいなことをされた時に、まあ仕事のうちだったからそれね、金銭が発生してたことだったから、まあもうその時間だけ耐えてもう距離を置こうって思って、でもなんか、でもそれ以降向こうは仲いいと思ってるからさ、いろんなアプローチをしてくるんだけど、なかったことにして会えばいいやと思って、なんかまあ何回か会ったりはするんだけど、でもやっぱりそれがもう、なんかもうなんだろうな、
違和感じゃないです
か。あって、やっぱそれがずっと引っかかってて、怒ってる自分がいて、今更すぎるし、そんなもう何年も前の話で、すごいなんか意地悪っていうか、自分の中ですごいなんかしょうもなって思うんだけど、でもやっぱりそれが種となって、人間関係を途絶、なんかこう線を引きすぎているっていうか、それは言わなかったことが問題だなって思って、やっぱりこれ言わない限り、この問題っていうのは解けないんだと思って、すごい嫌だったことを。隠し通して関係を続けることはできないんだってことがはっきり分かって、だから思い当たる節がいろいろあるんだよね、これ。
確かにね、そうね。あとその本当に許す、本当に許すのにやっぱり結構時間かかったりするよね。
やっぱり許す段階のやっぱプロセス。だから許すっていう祈りをしてたとしても、うん、やっぱり相手とのコミュニケーションの中で、それがやっぱり伝えられてないっていうことがやっぱりね、うん、ないと難しいんだなって思った、
うんうんうん。
一方的にやればいいやって思ってたけど、
うんうん、
なかなかやっぱり難しいんだなって思った。
そうね、
なんか価値観の違いじゃん、そういうのって。今回のお母さんの、そうじゃん、価値観の違いじゃん。
まあ、今回のはね、うん、確かにね。
うんうん、でもそういうことだから、別に相手をコントロールしようとまでは思わないけども、やっぱり自分にとっては良くないかったことっていうのは、やっぱり伝えるべきなんだなっていう、ね。これだからいろんな問題がすごいあらわになってきて、すごいなんかしんどかったです、この一週間。メンタルが。だから、たぶん、あちょはさ、その段階の自分がどう感じてるかがさ、まだなんか自分の中でさ、訓練がいるって言ってたからさ、そこじゃないかなと思うけどね。感情をネグレクトってね、自分の感情がまず何を感じてるかっていうね。みんなそういう風に教育されてるから、なんか、なかなか難しいと思う、ここの段階って。聖書箇所はあれかな、一個シェアした方がいいかな。
そうだね。なんか、さらっとは話せたけど。
そうだよね。マタイ、でもさ、あ、これか。自分を愛するようにあなたの隣人を愛しなさい。マタイ22章39節。でもさ、これ最初さ、自分を愛するようにが先に来てるじゃん。日本人一番先こっちの方がむずいんだけどって思うよね。
いや、確かに。
自己犠牲国民だからさ
自己犠牲、
多分隣人を愛する方が簡単なんだよね、日本人はね。
でもさ、本当の意味でさって難しくない？
え？
ん？本当の意味でさ、隣人を愛するの苦手な感じしない？
うん、そうだね。だからちょっと履き違えてるというか、だから、うん、その自己犠牲が愛っていうのも、なんかその、そこ本当に難しいよね。だからこれって本当に難しくって、動機って本人にしかわかんないのよ。だから見た目上愛っぽく見えてもさ、
うん、
だからやっぱ聖書ってすごくない？火の中に投げ込んで死んでもさ、愛がないなら意味がないってさ、見た目上愛みたいな行為っていくらでもあるし、言える？これが愛、私の愛情なのっていうことも言えるわけやん。自分の子供に対してとか、あなたのことを思って言ってる。
押し付けることがね。
そう。それって自分がこうであってほしいっていう押し付けであって、相手にとって本当にそれが愛なのかって考えたときにさ、でも相手を守るためのさ、助言ももちろんあって、本当にそれ愛であったりするんだけど、その見極めが多分難しいかもね、どっちかってい
う
ね。
まあ、その、聖書が言ってる愛の、やっぱりその、一番大きなところ、私はやっぱイエス・キリストが十字架にかかったから、自己犠牲が本当に愛だって思ってるんだけど、でもだから人間がイエス様の真似すると、なんか、動機が間違ったりすることがあるってことだよね、その。本当の、ね、本当に相手のためになってない、自分のためなんだけど、相手のために見える風で愛をしてしまうみたいなことが起きうるってことだよね。
だってさ、その聖書にもそういう歌詞いっぱいあるよね。そのなんか 見られるところでする行いやめろっていう、
そうそうそう
祈ったりも、人前で祈ったりさ、善行、やっぱ本当に見せびらかすっていう、
そうそう、笛を吹いてやったのに踊らなかったって言ってなんか揶揄した箇所、
そう考えると、いっぱいあるね、そういう、やっぱり動機、神様は心を見
て、でも結局それやってやったって思ってる時点でさ、愛じゃないよね、
そうなの、そうなの。だからやっぱりさ、相手のことを思うってことが基本なんじゃないかな。自分がもちろん嫌なんだけど、自分も嫌なんだけど、結果、その相手にとってどっちがいいことなのかをいつも考えるようにはしてて、なんか今回のエピソードで言うと、だってそれでお母さんたちにとって私たちがここからいなくなることが一番嫌なことだと思うよ。
そうね。
困る。物理的にも困るし、メンタル的にもいてほしいじゃん。やっぱりさ。
それは避けたい結果だったのね。
そう、絶対避けたいってわかるし、いてほしいわけだから、実際そう言ってたしね、聞いたらね。そうそう、だからこのまま我慢すると私たちがいなくなっちゃうってなったからが、そうするしか私は自分を守る方法を見つけられなかったから、 じゃあ話そうってなったから、やっぱり相手にとって一番最善は何かっていうことを考えるって大事だよね。
うんうんうん、
相手の幸せを考えるっていうのは結構大事かなって思う。うん、それも分かんなかったら難しいけどね。ある程度性格が分かんないとね。
確かに。
まあ、本当に難しい。これ表面的な話じゃないから。多分その一人一人の関係によって正解っていうか、何がいいか悪いかって全部違いそうだよね。
そうそうそう。数学みたいな、なんか公式みたいなことじゃないからね。1たす1は2みたいな、そういう結論じゃない。
めちゃくちゃ複雑？
うん、そうだと思う。
相手の幸せを願うっていうことが基本にないと。
そうだね。
正しく捉えられない。そうですね。すごいヘビーなテーマでした。
はい。でもすごい大切なことをシェアしてくれて、ありがとうございました。
いえ、もうシェアするために起きてるんじゃないかぐらいの勢いなんで。本当ね、このラジオを始めてからいろんなことが起きるよ、本当に。
ね、
はい。まあ、なので。参考にしてもらえれば嬉しいです。最後祈って終わりましょう。
はい、
はい、じゃあお祈りします。愛する天の神様、皆を賛美します。今日もまたちょっとこの焚き火ラジオを収録できたことを感謝します、
ね、
そしてまたこれを聞いてくださっていることを聞いてくださっている人も感謝して、イエスの皆で祝福します。どうぞこれは本当に私たち人間が抱えている大切なテーマでもあります。境界線を引くということに関してすごく知恵や悟り、愛が必要になってきます。どうぞこれが今必要としている方々にあなたの知恵が与えられ、そして建設的に話し合う忍耐と愛を与えてください。壊れている関係が回復し、何よりもイエス様が私たちを愛してくださって十字架にかかって死んでくださった、その愛によって私たちは人を愛していくことができるように、またその悟りもあなたが与えてくださいますように、いつも常に何が愛なのか、その動機を考えることができ、また自分がどう感じているのかも感じることができるような感性もあなたがまた取り戻すように回復させてください、
うん、
それぞれが本当にできているアイデンティティの傷をあなた、イエス様の皆と地によって慰めを与えてくださって回復し、それぞれが与えられている人生を生きることができ、また取り戻すことができ、人格をあなたが与えてくださっているままに受け取ることができるように知恵と悟りを与えてください。聞いてくださっている人に感謝して、また祝福して聞くべき人に届くように祈ります。イエス様の皆によって、アーメン。
ねー、ありがとうございます。
ありがとうございました。ということで、また来週お会いしましょう。
はい、シャローム。
シャローム。